未納の教育、未納の子どもたちの力をつける、未納子どもステップアップ調査を実施しています。問い合わせ、学校教育室、電話 724-6761、ファクス 724-6010。未納市では、全市立小中学校の児童生徒を対象に、未納子どもステップアップ調査を実施しています。昨年度に実施した調査の結果から、未納の子どもたちの学力の現状と、強みと弱みについてお知らせします。学校でも調査結果をもとに、様々な取り組みを行っていきますので、ご家庭では学習習慣の定着や、生活の中で多くのことを学べるよう、子どもが興味を持つことを一緒に調べて、考える時間を作るなどのご協力をお願いします。また、地域では近所の子どもたちと挨拶を交わして顔見知りになれるよう、ご協力をよろしくお願いします。未納の子どもたちの学力の現状。小学校では、5教科中4教科で全国平均を上回りました。全国平均を下回った社会は、図やグラフなどの資料から情報を読み取り活用する問題や、情報から課題を見つけ解決に取り組む問題の正答率が全国と比べて低いことが分かりました。平均正答率パーセント。国語、未納 70.5、全国 68.6。算数、未納 71.9、全国 69.7。社会、未納 69.3、全国 71.0。理科、未納 69.5、全国 69.3。英語、未納 90.3、全国 85.4。中学校では、全教科で全国平均を上回りました。中でも英語の正答率は、長文、聞き取り、作文と、どのカテゴリーも全国と比べて10ポイント以上高く、英語の読む、聞く、書く力がバランスよく身についていることが分かりました。平均正答率、パーセント。国語、未納 73.1、全国 70.9。数学、未納 64.7、全国 57.7。社会、未納 58.6、全国 55.1。理科、未納 62.9、全国 57.9。英語、未納 70.7、全国 58.5。未納の子どもたちの強みと弱み。強み。自分の考えや意見を積極的に伝えています。クラスのみんなや友達と話し合いをするときは、自分の考えや意見を積極的に伝えていることが分かりました。落ち着いた環境の中で集中して授業を受けています。授業中にふざけたりおしゃべりをする子どもが少なく、子どもたちは落ち着いた環境の中で集中して授業を受けていることが分かりました。弱み。近所の人とあまり挨拶をしていません。小中学校の全学年で、おはようございます、こんにちは、といった基本的な挨拶ができていませんでした。学校の持ち物を前日に確かめていません。学校の持ち物を前日に確かめていると回答した子どもの割合が低く、全国平均を下回りました。保護者に聞き取りを行ったところ、当日に慌てて準備するケースのほか、持ち物の準備を保護者に任せきっているケースも多いことが分かりました。責任感が足りない傾向があります。クラスのみんなが責任を持って仕事をしていると回答した子どもは、小学4年生から6年生と中学校の全学年で全国平均を下回り、責任感が足りない傾向があることが伺えました。未納の子どもは自主性があまりなく、物事を人任せにする傾向があります。未納子どもステップアップ調査とは、小中学校の9年間を通して子どもたちの学力、体力、豊かな心をバランスよく育むために、全市立小中学校の児童生徒を対象に実施しています。学習の到達状況を確認するだけでなく、基本的な運動能力や学習状況、生活状況について、子どもたちをあらゆる面から把握しようとするものです。学力調査、実施時期12月、小中9年間、小学1年生2年生2教科、小学3年生4年生4教科、 小学5年生、6年生、中学1年生、2年生、5教科。体力調査、小5、中2は全国調査に参加。なお、令和2年度の調査はコロナ禍の影響により11月から12月に実施。実施時期5月から6月。小学1年生、2年生、3年生、3種目。小学4年生、5種目。小学5年生、6年生、中学1年生、2年生、3年生、8種目。学習状況、生活状況調査。実施時期、6月、12月。小学6年生、中学3年生は、年に1回、全国学力学習状況調査も実施。コロナ禍の影響により、令和2年度の調査は中止。学校での今後の取り組み。子どもたちの社会への関心を高めるため、実際に街を歩いて地域の特徴を学ぶなど、実体験をベースにした授業を進めます。さらに、学習したことを具体的にイメージできるよう、映像資料などを積極的に取り入れていきます。また、4月から全小中学校の児童生徒に1人1台タブレット端末を配備している強みを活かし、調べ学習やグループ発表など多くの場面で活用していきます。タブレット端末を使い、グラフや図を拡大したり、地図を動かすなどして情報を読み取り、課題の解決に取り組む中で資料を読み取り活用する力を育みます。教職員同士が挨拶する姿や、子どもに笑顔で挨拶する姿を見せていくことで、挨拶の大切さを子どもたちに伝えていきます。また、遠足や運動会など、子どもたちが自ら考えて実行する学級活動や学校行事を増やすことで、自主性や責任感を育んでいきます。異なる学年で班を組んで清掃を行ったり、上級生が下級生へ絵本の読み聞かせをするなど、異学年、異なる学年同士の交流の機会を増やすことで、子どもたちの社会性を育み、クラスや他の人のことへの責任感を高めます。ご家庭でのご協力もよろしくお願いします。箕面子どもステップアップ調査の結果は、きめ細やかな分析をつけて個人別に返却しています。学年全体の調査結果は、市ホームページでご覧いただけます。子どもが自ら机に向かう家庭学習の習慣を作ってください。学校で学んだことを振り返ることで、学習した内容を定着させることができます。一日の家庭学習の目安の時間は、小学校は学年かける10分、中学1年生は1時間以上、中学2年生は2時間、中学3年生は2時間以上です。子どもたちが進んで机に向かえるよう、特に宿題や授業の復習など、今日は何に取り組むかを子どもと相談して、一緒に計画を立ててください。学習の習慣が身につき、問題が解け、わかるようになってくると、やればできるという自信が芽生え、学力の向上につながります。子どもが興味を持つことを、親子で一緒に調べて考える時間を作ってください。また、事前の準備をお子さんに任せてください。小学校の社会において、資料を読み取り、活用する力を高めるためには、調べて考える習慣を身につけることが大切です。例えば、夕食の支度をするときに、子どもと一緒に献立を決めて、必要となる材料を調べてみてください。そして、冷蔵庫やパントリーを確認して、買い出しに行くものをリストアップしたり、買い物では操作方法を確認しながらセルフレジを使ってみることで、資料を読み取り、活用する力が育まれます。一緒に調べようと声をかけるところから始めましょう。また、たとえ時間がかかっても、子ども自身に準備や確認を任せるようにしてください。そして、一人で準備できたね、すごいねと褒めてあげることで、子どもの自主性が育まれ、責任感を持つようになります。地域でのご協力もよろしくお願いします。近所の子どもたちと挨拶を交わし、顔見知りになってください。子どもたちは、地域での様々な体験を通して成長していきます。近所の子どもたちを見かけたら、おはよう、こんにちはと声をかけ、ぜひ顔見知りになってください。散歩や買い物、ジョギング、ウォーキングなどの時間を、登下校の時間に合わせるだけでも、挨拶を交わす機会が増加します。子どもたちの見守りにもつながりますので、ぜひご協力をお願いします。